2026年零細個人事業者の滞納徴収特例の申請方法、総合所得税と付加価値税の滞納額の合計が8000万ウォン以下の零細個人事業者は、廃業収入金額再起の要件を満たせば、納付期限加算税の免除と最長5年間の分厚納付を申請できます。2026年4月いずれか以降の申請分からは、3ヶ月以上労務を提供した特殊形態勤労従事者も再起要件に含まれる場合があります。ホームタックスで総合所得税と付加価値税の滞納額を合算し、滞納額を管理する税務署をそれぞれ確認します。廃業日、廃業前3課税年度の平均収入金額、再開業就職労務提供の期間が申請要件を満たすか確認します。身分証明書と廃業再起の事実を証明する事業者登録、在職または労務提供に関する資料を準備します。滞納額を管轄する税務署が2箇所以上ある場合は、管轄別に滞納額を区分し、各税務署に申請書を提出します。ホームタックス・ソンタックス政府24または管轄税務署を通じて申請し、承認された分は納付日程に従って元金を納付します。廃業後に再び事業を始めた場合、または就職労務提供によって経済活動を再開した場合は、まず総合所得税と付加価値税の滞納額の合計が8000万ウォン以下であるかを確認してください。要件を満たして滞納額徴収特例が承認されると、滞納後に発生した納付期限加算税が免除され、対象税額の合金を最長5年にわたって分割して納付できます。この制度は、税金の母と金を支給したり免除したりする支援金ではありません。母金の納付方法と納付期限加算税の負担を調整し、廃業者の再起を支援する国税制度であり、申請すれば自動的に承認されるものではありません。一段階、滞納額と管轄税務署を確認するホームタックス、またはソンタックスで滞納履歴を照会し、次の項目を整理してください。滞納している総合所得税、滞納している付加価値税、税も別の本税と納付期限加算税滞納額を管理する管轄税務署、差を添えなどの滞納処分の進行状況、1000万ウォンは税務署別の金額ではなく合計額です。申請日現在、特例の対象となる総合所得税と付加価値税の滞納額を合算し、8000万ウォン以下であるかを判断します。管轄税務署が複数あるからといって、税務署ごとに8000万ウォンの基準を個別に適用するわけではありません。源泉税、譲渡所得税、法人税、地方税などが、この合計及び特例対象にそのまま含まれると断定してはいけません。この制度の主な対象は、零細個人事業者の総合所得税と付加価値税であるため、その他の税目については、該当機関に別途確認してください。2段階、廃業収入金額、再起要件を確認する2026年の案内を基準として、次の要件を合わせて確認する必要があります。税法改正の経過規定により、廃業日と再起日に適用される期間が異なる場合があるため、申請直前に国税庁の案内と管轄税務署の確認を受けるのが安全です。区分確認する内容、事業者の地位法人ではなく、零細個人事業者であったかを確認します。廃業・廃業時期の要件は、申請直前に国税庁の案内と管轄税務署で確認します。平均収入金額、廃業直前の3課税年度における事業所得の総収入金額の平均が基準に合っているかを、国税庁の案内と管轄税務署で確認します。事業期間が3課税年度より短い場合は、適用される計算方法を税務署に確認してください。滞納額申請日現在、対象となる総合所得税と付加価値税の滞納額の合計が8000万ウォン以下であるかを確認します。再創業認定期間内に新たに事業者登録を行い、必要な期間にわたって事業を継続したかを、国税庁の案内と管轄税務署で確認します。就職認定期間内に就職し、必要な期間にわたって勤務したかを、国税庁の案内と管轄税務署で確認します。労務提供2026年4月8日以降の申請分については、労務提供者として3ヶ月以上継続して労務を提供した場合も、再起要件に含まれることがあります。制限事由租税犯の処罰歴、関連する裁判調査の進行状況など、法定の制限事由がないかを確認します。再起認定期間は、申請直前に国税庁の案内と管轄税務署で確認します。ただし過去の規定に基づいてすでに再起している場合は、 別途経過規定が適用されることがあるため、日付だけを見て自ら対象外と判断せず、廃業日と再起日を税務署に提示して確認してください。再起の類柄別に必要な最低継続期間、再創業、事業者登録を済ませた状態ではなく、必要な期間にわたって実際に事業を継続する必要があり、具体的な期間は国税庁の案内と管轄税務署で確認しなければなりません。就職、同一の雇用関係において必要な期間にわたって継続勤務したことを証明する必要があり、具体的な期間は国税庁の案内と管轄税務署で確認しなければなりません。労務提供、2026年4月指示た以降の申請分から適用範囲が拡大されており、契約書や支払資料などにより3ヶ月以上労務を提供した事実を証明する必要があります。申請期限は廃業再起の時期及び経過規定により異なる場合があります。特に再起認定期間の最終日をすべての申請者に共通する先設日だと誤解せず、申請時点の公式な行サービス案内で提出可能期間を確認してください。3段階、申請資料を準備する、国税庁がシステム上で確認できる資料は提出を省略できる場合がありますが、再起の類型を証明する資料はあらかじめ準備しておくと良いでしょう。共通資料滞納額、直例申請書、本人確認用の身分証明書、廃業した事業所の称号、事業者登録番号、廃業日滞納している税目金額と管轄税務署の一覧代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書など代理権を証明する資料を再創業した場合、新しい事業者登録番号と開業日、事業者登録書または事業者登録の事実を確認できる資料、一か事業継続して事業を行ったことを示す裏合、賃貸借、取引資料など、税務署が求める補足資料を就職した場合、在職証明書または労働契約書、給与の支払履歴または勤労所得の源泉中資料、健康保険、雇用保険の資格資料など、公式要件に基づく勤務期間を確認できる書類、特殊形態勤労などの労務提供者である場合、労務提供契約契約書やかは、または労務の提供期間を確認できる資料、所得支払明細、生産書、入金履歴など、3ヶ月以上活動したことを示す証拠資料、労務提供者に該当するかどうかは、契約書の名称だけでは決まらない場合があります。実際の契約関係と所得資料を管轄税務署が合わせて審査することがあるため、活動期間と対価の支払いを関連付けて示せる資料を準備してください。4段階、管轄税務署ごとに申請書を分ける滞納額を管轄する税務署が2箇所以上ある場合は、税務署ごとに申請書を提出しなければなりません。滞納税額の区価徴収資料と滞納処分記録を各管轄税務署が管理し、その税務署が自身の管理する滞納額について特例適用の可否を審査するためです。例えば、総合所得税の滞納は A 税務署、過去の事業所の付加価値税の滞納は B 税務署が管理している場合、次のように手続きします。対象となる滞納額全体を合算し、8000万ウォン以下であるかを確認します。A 税務署が管理する滞納額を記載して A 税務署に申請します。B 税務署が管理する滞納額を記載して B 税務署に別途請します。各税務署からの補足要求と審査結果をそれぞれ確認します。一かともにのみ申請した場合、別の税務署が管理する滞納額には特例が適用されないことがあります。5段階、公式チャンネルから申請する次の公式ルートのうち、利用可能な方法を選んでください。ホームタックス、ホームタックスの一般税務書類申請メニューで、行政サービス名として滞納額徴収特例を検索して申請します。画面構成が変更される場合は、証明登録申請の下にある税金関連申請または、一般無書類申請メニューから探してください。入力する主な内容は次の通りです。申請者の個人情報、廃業した事業所の情報と廃業率、再創業した事業者の登録番号と開業時、または労務提供開始日、滞納額を管轄する税務署、特例を申請する税務と滞納額分価値納付に関する事項証拠書類の添付、ソンタックスでも、関連する税金申請メニューから提出できます。モバイル画面で該当する行政サービスを検索できない場合や、添付ファイルの登録が難しい場合は、ホームタックスまたは税務署への訪問申請を利用してください。政府24の滞納額徴収特例申請案内で、 申請方法、処理期間、必要書類を確認できます。オンライン申請ボタンが提供されているかどうかと実際の提出ルートは、ログイン後の画面で確認してください。税務署への訪問滞納額を管理する管轄税務署の滞納帳税担当部署に申請書を提出できます。複数の税務署に申請する必要がある場合は、訪問前に各税務署へ必要書類とうるすく方法を問い合わせることで、重複して訪問する手間を減らせます。承認されると何が変わるのか、項目特例の適用内容税金の元金免除されず、承認された日程に従ってナップしなければなりません。納付期限加算税特例対象となる滞納額について、滞納後に発生した納付期限加算税が免除される場合があります。従来の加算金が適用された期間がある場合は、その金額も制度の範囲内で処理されます。分割納付対象となる現金を最長5年にわたって分割納付でできます。実際の回数と日程は承認内容で確認しなければなりません。その他の税目時報税、この承認だけで合わせて調整されることはありません。各税目と地方税については別途制度を確認しなければなりません。承認通知書には適用される税額と納付日程が記載されます。初回納付前に本税免除対象金額、納付回数、納付を照合してください。見落としやすい点、申請前に納付計画まで確認する、申請資格だけを確認して最長5年の分割納付を無条件に選ぶのではなく、実際のキャッシュフローに合った納付計画を立てることが重要です。月ごとの事業所得や給与から固定費を差し引き、納付可能額を計算します。既存の差を得、その他の小規税、地方税、金融債務を別途整理します。承認後に納付日を過ぎた場合の処理方法は、承認通知書と管轄税務署で確認します。廃業後に住所が変わった場合は、ホームタックスの連絡先と送達先住所が最新のものか確認します。税務署が2か所以上ある場合は、それぞれの納付日程を1つのカレンダーで管理します。この制度は、滞納の事実自体を削除する手続きではありません。したがって特例申請とは別に、差押制の解除、納税証明書の発行可否、地方税の滞納問題については、担当機関に個別に確認しなければなりません。申請後に確認する事項、ホームタックス、損タックスの行政サービス処理課、または税務署からの通知を確認します。補足要求があった場合は、指定された期間内に再創業勤務労務提供に関する資料を提出します。承認された税額からその他の税目や別の税務署の滞納額が漏れていないか確認します。納付期限加算税の免除額と残りの募金を区分して確認します。承認された分割納付日程をカレンダーや自動通知に登録します。申請が拒否された場合や滞納額の一部だけが承認された場合は、拒否理由と適用た税額を書面で確認してください。廃業日、事業勤務の継続期間、滞納している税目、または証拠資料の不足が争点となっている場合は、追加資料を準備し、担当税務署に利用可能な手続きを問い合わせることができます。